今日最初にお読みいただきましたマルコによる福音書3章20節のところですけれども、イエスが家に帰られると群衆がまた集まってきて、一同は食事をする暇もないほどであったとあるわけです。それは彼らがイエス様に病気を癒してもらいたい、悪霊を追い出してもらいたいとそう願ったからですね。イエス様は自分のもとに来て癒しや救いを求めた人々、また悪霊に疲れた者を退けることなく、食事ができなくてもそれらの御業をされたわけですね。これがイエス・キリストというお方であり、イエス様の愛の姿であります。そして、このイエス様の究極の愛が十字架による贖いであったということです。ただここで一つ確認しておきたいと思いますけれども、私たちが食事をする暇もないほど働けというふうに言われたら、体を壊してしまうわけですね。もしキリスト者は休まずに働けと、そのように言うのはブラック企業ならぬブラック教会というふうにですね、なってしまうわけですね。しかしここで食事をする暇がなかったのはイエス様だけではありません。先ほどお読みしました20節のところを見ますと、一同は食事をする暇もないほどであったとあるわけですね。ですから弟子たちも同じでありました。私たちも食事がする暇もないほど忙しく働くということがあります。いろいろな企業で働いている方々、また学校の先生たちもそうですよね。本当に毎日が忙しい日々です。また教会でもクリスマスやイースターの時などはとても忙しいわけですよね。だからといって食事をしないということではありません。特にクリスマスやイースターではとても美味しい食事がですね、教会の方々によって作られて、そしてそれを良き交わりの中でいただくわけですけれども、ですからここで言われている大切なことは、食事をするとかしないということではなくて、自分がイエス様の御業の中に存在しているかどうかということです。つまり、私たちが何かことを起こすときに、また奉仕をするときに、聖霊なる神様の促しの中でそのことをしているか、その奉仕をしているかということです。これは自分でこうすればいいと思って行うのと似ているかもしれません。しかし実は決定的に違うわけですね。聖霊なる神様の促しは、神にお仕えする献身するという思いを私たちに明確に与えてくれます。そしてそのことが明確ならば、私たちはその技の結果やまた人からの評価に心を動かされるということがないわけですね。全くそういうことが気にならないわけです。しかし自分の考えや思いの中だけで、こうしなければならない、こうすることがいいことだという思いでことを起こすときに、その結果やまた人からの評価ばかりが気になってしまうということです。そして自分の思うような結果が出ないと、やる気をなくすことになりかねないわけですね。私たちはこの違いをよくわくまえておくことが大切であると思います。私たちが何をするにしても、聖霊なる神様の導きの中で、先立ちたもうイエス様にお仕えしていくものでありたいと、 イエス様の歩まれるその足の、宮戸の足を、跡をですね、私たちも歩まさせていただきたいと思うわけですね。そのように、聖霊に満たされ、神の救いの宮座に励まれるイエス様に対して、反対するグループが現れてくるわけですね。第一のグループは、身内の人たちです。イエス様が癒しをしたり、神の国の到来を告げたりされているその様子を見て、あの男は気が変になったというふうにですね、言う人が現れたわけですね。それを聞いて身内の人たちは放っておくことができなかったわけですね。そしてイエス様のところに来ました。その気持ちもわからなくはないわけですね。もし私たちの身内の中でイエス様のように、私が神だ、神の子だ、あなた方を救ってあげるとか、癒してあげるっていうふうに、こう言っていたら、お前どうしたんだ、変になったのか、っていうふうにですね、思うかもしれないですよね。そして家連れ戻して、家から出さないようにするわけです。しかし、この身内の人たちの間違いっていうのは、身内であるがゆえに、イエス様を自分たちと同じところに置いて理解しようとしたわけですね。このところについては、次回31節から35節のところから詳しく見てみたいと思いますけれども、第二のグループは、エルサレムから下ってきた律法学者たちですね。今日はこのところが中心になりますけれども、22節に、あの男はベルゼブルに取り憑かれている。また、悪霊の頭の力で悪霊を追い出していると言っているわけです。この律法学者たちとは、当時のエルサレムを中心とするユダヤ教の指導者たちのことですね。ガリラヤで活動されていたイエス様のことが、エルサレムまで聞こえて、そしてイエス様を査察に来た、調査に来たというふうに思われるわけです。彼らのイエス様に対する理解や評価はどうだったのか。先ほど読みしました22節ですね。あの男はベルゼブルに取り憑かれている。また、悪霊の頭の力で悪霊を追い出しているという、そういった評価をしていたわけです。このベルゼブルとは、悪霊の頭、親分ですね。悪霊の親玉です。いずれにせよ、律法学者たちはイエス様が悪霊を追い出し、病気を癒すのは悪霊の力によるのだ。だからイエスこそが、その悪霊の頭、親分だ。そのように非難し、中傷したわけですね。それに対してイエス様は二つの例えを持って反論されました。その一つが、悪霊の頭の力で悪霊を追い出していると言われたことに対しての23節の後半から26節のところですね。そこに少し目を向けてみたいと思いますけれども、23節の後半部分ですね。括弧のところからですけれども、どうしてサタンがサタンを追い出せよう。国が内輪で争えばその国は成り立たない。家が内輪で争えばその家は成り立たない。同じように、サタンが内輪揉めして争えば立ち行かず滅びてしまうと言われています。ベルゼブル、つまり悪霊の世界にはそれなりに秩序があるだろう。内輪揉めをすればその家は成り立たない。そのようにイエス様は言われたわけですね。ここで家を例えにしているのは、このベルゼブルというのが家の主人という意味もあるからですね。 あなた方は私をベルゼブル、家の主人と言うが、その主人が悪霊を追い出したら、うちはもみではないか。そうすれば、その家は力を失い、滅びてしまうということですね。家の中で、その家の主人が、その家のものを追い出す。そうすると、家はバラバラになり、その家は滅んでしまう。それは、悪霊の世界でも一緒だ。そのように、イエス様は言われているわけです。そして、二つ目は、盗賊の例えですね。27節に、まず強い人を縛り上げなければ、誰もその人の家に押し入って、家財道具を奪い取ることはできない。まず縛ってから、その家を略奪するものだとあるわけです。つまり、イエス様はここで、悪霊の家の主人であるベルゼブルを縛り上げ、そしてベルゼブルの手下である悪霊を追い出しているのだと、そのように言われているわけですね。私はここでこのように思いました。すぐに、これは律法にこう書いてあるから正しいんだ。だから、それを行う。律法ではダメだと書いてあるから正しくない。そんな風にしか物事を考えることのできない律法学者たちと、実際に悪霊と戦い、悪霊の支配の中で苦しんでいる人を救い出すために、食事をする暇もないほど働いておられる、その神様の御業をなされておられるイエス様との決定的な違いがあると思うわけですね。教会が語るときは、聖書に基づいて正しくなければならないわけです。しかし同時に、神様は今も働いて、生きて働いておられるお方です。ですから、この神様の働きに従っていくということでなければならないわけですね。ですから、ただ、正しいだけではなくて、そこに愛がなければならないんだということ。律法学者が言っていることは理屈であり、しかも今までの自分たちの宗教的な理解、立場を守るための理屈であるわけですね。ですからそこには愛がないわけです。私たちが信仰の学びをするときは、このような理屈をたくさん仕入れるということではないわけです。悪しき力、神から離れ自分のことしか考えられないような自己中心的な罪から人々を解放するためには、愛に生きる方の力ある言葉が必要です。つまり、神の御言葉をしっかりと握るということが必要であるということ。愛は神から出たものです。そして神が私たちに語られているこの御言葉を持って、私たちはしっかりとその御言葉を愛を持って述べ伝える、語るということが大切であるわけですね。このように、聖霊の導きの中で、イエス様が多くの人々を癒し、そして神の業をなされていた。愛を持って多くの人々を救いへと導いておられた。そういった中にあって、そのイエス様を、あれは悪霊の頭だ、というふうにですね、避難した人々に対して、イエス様は警告をされているわけです。28節で、はっきり言っておく、人の子らが犯す罪やどんな冒涜の言葉もすべて許される。ここで言われている人の子というのは、私たちのことです。つまり、私たちが犯す罪、どんな冒涜の言葉も、すべて許されるということ。 これは聖書が一貫して告げている罪の許しであるわけですね。しかし29節の聖霊を冒涜する者は永遠に許されず、永遠に罪の責めを負うとはどういうことなのか。すべて許されると言ってすぐに永遠に許される、許されずと言われているのはどういうことなのか。そうなると、許される罪と許されない罪が私たちにはあるのかと、そのように思うわけですね。しかしイエス様がここで言われているのは、今日二つ目に読んでいただきましたコリントの信徒への手紙1の12章の3節の御言葉ですね。神の霊によって語る人は誰もイエスは神から見捨てられよとは言わないし、また聖霊によらなければ誰もイエスは主であるとは言えないのですとあるわけですね。イエス様を信じ私の主として受け入れ告白することは、聖霊なる神様によって、聖霊なる神様の導きによって私たちはイエス様を信じ受け入れることができた。イエス様を私の主と告白することができるものとされたわけですね。ということは、聖霊なる神の御業を受け入れない、つまりイエス様への信仰を受け入れないということになるわけですね。聖霊を冒涜するということはそういうことです。そうなれば、どうして私たちは救われることができるでしょうか。私たちの救い、罪の許しは、私たちがどんなに良いことをしたからといって、許されることでも救われることでもないわけですね。私たちの一切の罪を帳消しにするほどの良い行いなどないわけです。罪の裁きを受けずに済むほどの正しい人など、この世にはいないわけです。ですから私たちは、イエス様の十字架による身代わりの犠牲によって、イエス様が私の罪のために、私に代わって、一切の裁きを、すでに引き受けてくださったことを、信じる信仰によってのみ救われるわけですね。その信仰を与えてくださるのが、聖霊なる神様ですね。ですからこのお方を決して冒涜することは許されない。だからイエス様は、聖霊を冒涜する者は永遠に許されず、永遠に罪の責めを負うと言われているわけですね。イエス様は、許される罪と許されない罪があると言われているのではありません。すべての罪は許されるわけです。それは、主イエス・キリストの十字架によって、イエス様を信じる信仰によって、であるということですね。そして、その信仰を与えてくださるのが、聖霊なる神様ですから。ですから、聖霊を冒涜する者は救われないんだと、イエス様をこのところで、警告しておられるわけです。このようにも言い換えることができると思います。聖霊なる神様は私たちに信仰を与えてくださるとともに、神の愛を注いでくださるわけですね。この愛がなければ私たちは神様に仕えることも、隣人に仕えることもできないわけです。自己中心になって、自分さえ良ければ自分のことだけをというふうに思い、神様に対しまた隣人のことを思いやるという、そういったものが薄れてしまうわけです。この愛が悪霊と聖霊を見分けることにもなるわけですね。聖霊を冒涜する者は 神の愛がわからない。神の愛を知らない者が聖霊を冒涜するわけです。私たちは聖霊なる神様の導きの中で信仰が与えられました。そして罪許され救われたものとされたわけですね。それは神の愛を注がれていよいよ神の御業に仕え隣人に仕えるものとなるためであるわけですね。そして先立ちたもうイエス様の愛の業に仕えるものとして歩み出していくわけです。イエス様の御足の後を私たちは歩んでいく。そしてこのお方と共に私たちのこれからの日々の生涯を、日々の歩みをしていきたいと思います。聖霊なる神様のその導きの中で主と共に歩むものとならせていただきたいと思います。お祈りをいたします。